能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小菅慶治です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
熱も冷めやらぬとやるところなんですけど、先生今日実は袴でいらっしゃっていただいて、はい、土曜日の第2回文の会、本当にお疲れ様でした。
ありがとうございました。
素晴らしい舞台をどうもありがとうございました。
こちらこそ。
本当あの日なんでしょう、満たされて能楽と後にするというこの快感はもう本当ありがたいなと思いながら、はい、今日に立っております。
おかげさまで、はい、まあ、あの今日着物はね、まあ、あの収録普段はラフな格好で着てるわけですけども、まあ、あの会終わってのねすぐの収録っていうこともあって、あと、ね、こちらキワさんのオフィスでねお借りしているので、ご挨拶もということで、ちょっとビシッとした格好で来ようかなと思った次第です。
ありがとうございます。
はい、はい、いかがでしたか。まあいかがでしたか、もう漠然としすぎてますけど、
私去年の文の会定価、はい、余韻が違うなっていうところをまず率直に感じまして、定価を、まあ、あの感能を堪能した後に私の中に残ったのが悲しみと美しさかなみたいなところがすごくあったんですけれど、今回の現状におきましては寂しいという気持ちもあったんですけど、なんかすごく満たされていくような気持ちがあって、その気持ちの良いあの清々しさみたいなものが残りました。
あ、なるほど、はい、やっぱりまあそうですね、もちろん私の演じた演目の違い、定価と現状の違いって、これもまあ、一番大きな要因だと思うんですけど、あとそれに加えてもう一つはやっぱりね、初生のクヌギの初してっていうのがあったので、まあ、特にね小菅さんもそうですけど、お弟子さん方なんかは非常に日々彼を見たりね喋ったりする機会も多いわけであって、そういう中でまずね、その彼のが無事に行くかとか、どんな感じかとか、多分半分そういう親心的な感じでね、なんか見てる中で、それで萬斎さんのもあって、それでおしまいも5番充実してあって、で最後にね私のということで、なんか多分まあこちらが言うのも変なんですけども、目の離せない4時間というかね、多分そういう感じだったのかなと。まあ、そんなところもあるのかななんて思ったりしますけど。
そうですね、昨年はやっぱりその定価 の、まあ、そのボリューム感とインパクトがすごく強くて、やはりその思い返せば定価の場面っていうところなんですけど、今年は もちろん現状が一番私の中で大きく残ってるんですけど、常間さんもあの長バカまでしたっけ、もう今日お狂言もすごく
印象深く、
はい、二人バカまでした、失礼しました、はいは
い。なるほどなるほど。まあ僕もだいたい昨年もそうだったんですけども、まあ、本当はね装束を終わって装束脱いで紋付きになってすぐ出ていければいいんですが、まあ、まず脱いで紋付き着替えるだけでもね数分はかかるのと、やっぱ楽屋の方にね諸先輩方、共演者の皆さん方にご挨拶をしてからじゃないとロビーに出ていけないんでね、まあ、終わってご挨拶もしてそれで出てったわけですが、どうでしょう、でも100人ぐらいの方のお顔は見れたのかな、100人か150人か、全体でいうとこの3分の1か4分の1かぐらいの方は多分頭を下げられたんじゃないかと思うんですけど、まあでも本当総じて皆さんね満足していただいたようなお顔だったので良かったなと思ってますけど、
私が一番好きな場面どこだったかなって今振り返って思ったんですけれど、やはりその 雨音ですよね、雨の音をトマにて屋根を吹くという、はい、あそこのその掛け合いといいますか、
は
い、
言葉の、
はい、あのシーンというのがなんかすごく美しいっていうのもそうなんですけれど、見惚れるような気持ちを感じました、
それは素晴らしい鑑賞眼ですね。レベル高いですね。
ありがとうございます。
いや大体ね、あ別になんかこう言うとその別になんていうかそれがレベル低いってわけじゃないんですが、多くの方はやっぱりね後の後半のね前が良かったとか印象残ったって、それは当然そうじゃなきゃ困るわけなんですけどね、まあ、あの大きな見どころですから。であとはその潮汲みのね潮を汲む場面とかね、そういうまあ分かりやすいその象徴的なシーンっていうのが多くの方が挙げてくださったわけなんですけども、まあ、そういう面では実はねおっしゃるところのそのまさに雨が降ってきて演奏をやめた、で戸まで吹いてしたらまた演奏がね再開させて、そういうところのやり取りっていうのは相当に僕もこだわりを持ってね演じていたし、まあ、そういうこともあって渋滞やお囃子やそれから諸長の坂口さんとかね、そういうキャスティングもそれをちゃんともう僕の中でイメージしてお願いしているわけなので、まあ、その辺のところをねこう良かったと見てくださる方がいらっしゃるとね非常に嬉しいですね、はい、
本当芸を極めた、まあ、琵琶ですよね、その、あの音というものに対してすごい研ぎ澄まされた繊細な感度を持った方々同士の対話があの場で繰り広げられてるんだなと思いながら、この世界にはたどり着けないかもしれないけれど、それを観客席から見ているのはなんかすごく幸せだなって思いながら、なるほど、はい、
あいやすごいそれはあの嬉しいですしね、ありがたい感想で、あのやっぱりじゃあ実際問題 それぞれの役としても当然そうだし、あるいは例えば歌いを歌っていくことをなりわいとしている僕たちなわけですね、能楽師というのはね、そういう中でもことにこう歌いについてあの感覚も近くて似たような力と技術を持ってて話をしていく、まあ同世代の中でもやっぱりそういううちのね、まあもう本当にトップに数えられるような坂口さん、だから同年代でも彼に願いましたしね、まあ自体はもうもちろん師匠はじめ言わずもがなというところですけども、そのやっぱりだからよく言うのは例えば自由体なんか歌ってても歌ってるわけだから会話はできないんですが、僕の言葉で言うと歌いながら会話をするっていうね、ちょっと何かを知らせたことに対してどうリアクションしてくれるのか、ついてきてくれるのか、そうじゃないってなるのかみたいな、そういうのがあるわけですよね。でそれがじゃあ例えばこの間諸長でも僕はもう1ミリもこういうふうに歌ってくださいなんてことは何の注文もしてないんですよね。でむしろ何て言ったかって言ったらもうあの楽しんで好きなようにやってくださいってそれが僕も楽しみでお願いしているんでっていう、まあこれはうちうちの話だからあんまりこう公の放送で言っちゃいけないかもしれないんですけど、
あの見る目が養われるのは鍛えられます、はい、
はい、だからそういう感じなんですね。でそれはじゃあどっから来てんのっていうとやっぱりあの信頼ですよね、まあ、尊敬と信頼という言葉がありますけども、それは師弟関係においても当然そういうものがあるわけなんですが、役者同士でもやっぱりそれがあって頼める役者さんが何人もいるっていうのはとてもありがたいことでね。だから連れの乳母の方の宗則君にもですね、一人で歌うところはもうあのいいように歌ってくださいと、もう宗則君の世界観でいいように歌ってくださいって、そうしてもらいたいんでお願いしたんでって、まあ龍神のねあの一瞬でバーッと出てきた関根吉丸君にももうあの一瞬でねこう客席を魅了する力がねやっぱり役としてももちろんあるけど、彼のそういう非常に鍛え抜かれたね 体の身体の動き、そういうもんでもうバッとねかっさらってくださいって言って、もう皆さんそれぞれにね、まあ、お囃子方にも申しましたしね、まあ、師匠にはとてもじゃないそんなことを言えないですし、その申し上げるまでもないことなんですけど、要はだからもちろん例えばこういうふうにやってほしいっていうことが彼にあったとして、ね、それと全然違うっていうことは当然舞台ですから起こりうるわけですけども、でもそのじゃあ自分が多分こう来られるだろうなって思って、その想像と違うものが来たとしても、こっちに新しい発見とか驚きとか楽しみとか喜びが見出せればいいわけじゃないですか、僕自身がね。そういう面では、まあ、本当に期待通りのね皆さんだったなというか、だから諸永も、ね、高信さんがどういうふうに歌ってくれるんだろうな、ね、こう何の約束もしてないしね、あちらも多分それは何も言いませんけど、ふみちゃんがどう歌ってくんだろうなと思ってやってられたと思うんですね。でそれはやっぱり稽古、それから申し合わせで本番とね、お互いの歌いも変わりますし、なんかそういうコミュニケーションの中でこう、紡ぎ出されるね一つの世界というか、だそういうのがプロセスとしてはあるわけなので、なんかその辺見てもらえるっていうのはすごい嬉しいですよね。
やはりその申し合わせとは違って本番当日をここでこう来たかみたいなタイミングとか瞬間ってのはやっぱりあった、
そうですね、まあお互いにある程度あると思いますよね、やっぱり。だからまあ今回の場合前々日申し合わせが前々日で、そのさらに2日前にお家元に、まあ、総ざらいの稽古をね見ていただいたわけなんですけども、そこで まずお互いが常識的と思う一番のその企画サイズというところ、まあ、もちろんそれは別にがんじがらめに凝り固まってるってわけじゃなくてね、それぞれ自由に表現する中でも、まあこれがまず王道だろうっていうところでやってみて、そこでお互いのやりっぷりも見てる、でリハーサル申し合わせになるとこうお囃子も入り地唄も皆さん共演者がいる状態になる、これでまた一つ変わりますよね。でそこで生まれてきたもの、それでなるほどこうじゃあ本番もう一つここはこうだなみたいなのをそれぞれにまた多分考えて感じて、それが本番に出てくる。ですから、まあ、調意がいいとかすごい思いもよらなかったっていうことが別に起こるわけではないけど、まあいい意味でねそういう自然にこう入っていけるっていうのかな、うん、お互いにねそういう余裕っていうもんが多分あって、なんかそれが多分そういう言ってくださるようなね面白さだったり、まあ風情だったりねってことになってるのかなって気がしますけどね。
一期一会というかこの舞台はもう何十、はい、何百年もこの日しかないんだなっていう中でのなんか妙ですかね、
うん、そうですね、
だからそれが生まれる瞬間みたいなものが、はい、感じられるのが音楽鑑賞なんだろうなって思
う。そうですね、まあやっぱりそういう意味ではこの間の高信さんでも宗則君でも、あとまあ脇の帯方さんは年齢的には少し上9歳ぐらい上なんですけどね、まあ修行して勉強してきた段階というのは近しいものがあるのでね、はい、そういう面での同年代同世代というかね、はい、芸術上の同世代同年代の人たちにそういうふうに頼って任せられる役者がね幾人もいるっていうのは本当に幸せなことだと思いますよね。
実を言うと私くぬぎさんの常政について、はい、結構いろいろ先生どう思われてるのかな、はい、師匠としてっていうのがすごい気になってるんですけど、はい、ちょっと本日早いんですけど、一回ここでちょっと現状について先生からお言葉いただいたということで、はい、ちょっと次回くぬぎさんの常政についてお話をお伺いできたらと思います。
そうですね、ぜひぜひ、
は
い、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか。番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。